はい、皆さんおはようございます。今年もまた多くの人に祈られ、また私自身も罪許されて、多くの人の祈りとともにここに来ることができたと、本当に神様の全面的なお支えということで感謝です。今回は、セタナの集会のテーマ次第が、こういった集会で英語の主題が入ると珍しいとは思いますが、 Stand by me、 人と共に生きる、そういう英語と日本語のタイトルになっています。 Stand by me、 私のそばに立ってください、そばにいてください、共にいてくださいという切実な願いであると共に、それによって人と共に生きることができる。主が共に立ってくれなければ、くださらなければ、人と共に歩んでいくこと、前進していくことはできない。そういうことで、切実な願いと、それからそこからまた前進していこうという、そういう人間の側の意思、そうしたものも含めてのテーマになっていたと思います。そういうことでありますが、今日のこの光の子として生きるというふうなこと、それとどういう関わりがあるのか、これは今言ったように絶えずそばに立ってくださるし、恐れるなと言ってくださるし、これは過去すでに3回のお話によっても繰り返し出てきたところです。そうして励まされつつ進んでいくと、光の子として進んでいくということです。でもちょっと光の子というと、これはちょっと日曜学校にもよく出されたり取り出されたりする歌詞だと思いますが、ここの部屋の中である意味で完全な光の子おるだろうか、あるだろうか、それはある、おるんですね。完全な光の子、これは何なのか、それはこれなんです。この花々、自然の花々こそはまさに光の子なんですね。秋になったら真っ赤に染まっていくと。今はこの非常に白い綺麗な花、こうした美しい花々、ここにも、昨日は十字架の花ということで紹介をした、これは有名な薬草でもありますが、こうしたすべてのもの、これは本当に文字通りですね、神様の光を受けて、全面的に光を受けて、そして神様のご性質の本質でもある清らかさというものですね、清らかさ、美しさをそのまま受けて生きている。光の子になれって言われて、どないふうになるのか、なんとなくどうも自分とはあんまり関係がなさそうだと。なんか光の子というと完全な光に包まれた五光に、五光が差しているような、そんな子になるのかなんていうと、とてもちょっとこう引いてしまうような気持ちがあるかもしれませんが、神様は何のためにこの汚れない美しさのものを無数に作られたのか、それはこうした目で見える形でですね、光のことは一体何なのかということを、ある意味では子供でも分かる、もうキリスト教の話は聞き上げたと、もうこんなことは聞きたくないという人でもですね、新しい感動、フレッシュな気持ちでもって、あ、こういう光の子、神様の光によって本当に生きている、自然の不思議な奥深さと神秘さ、清らかさ、美しさっていうものは、たとえ神を信じないとか言ってもですね、どんな人でも何かハッとするような、どっか心がホッとするようなものが、そういうふうにですね、私たちは神様が全てのものを作られたということを本気に思ったら、そしてもう一つは神様が愛であるということも本気で思ったら、愛あるものがですね、無意味なものを作るはずがないわけです。おととい、昨日かもう少し触れたと思いますが、どんなものでも、 特に創作する人、彫刻なり絵画でも、その人の個性、全力を振り絞ってはそこに、注い込む、音楽にしても非常にベートーベンなんかは特に第9の初演の地が、一体どこなのか、これはご存知でしょうかね。あの有名な、世界的に有名な、今度 の、 あの国際会議でもメルケルさんもおる、みんなの安倍さんとかもいろんな人もおるところで第9が演奏されたんですね。みんな兄弟姉妹なんだというメッセージを込めてですね、そんな国際的なところでも第9は演奏されるんですが、それが日本で初めて演奏されたのは一体どこだったのかというと、これはどこだったかあんまり、関心がないかもしれませんが、それが徳島県の板野郡という田舎の方の第一次世界大戦ドイツ捕虜と言いますけど、ドイツ軍の捕虜を収容していた、そこの所長が非常に良い人だったために、自由にですね、楽器も作らせたり演奏、そうしたことも、絵を描く、そういったこともですね、制限された生活の中で、その中で自作の楽器はそういうもので、捕虜たちが演奏したのが日本で初めてということで、次第にこの後は知られるようになっています。ちょっと横道になりましたが、そういうふうな第9が長い年月をかけて作ったんですね。彼の、シラーの詩、シラーも在詩人でありましたから、非常に大きな構想を持って詩を作った、ベートーベンの願いとぴったりあったから、ああいう大きなコーラスを入れ込むという異例の形で長い年月をかけてきたと。ベートーベンもいろいろですね、さまざまな困難苦しみにあったり、激しい性格であったり、もう彼のあらん限りの力を振り絞って、神様からのわずかなものをもらっている人間であっても、罪深いものであっても、そういうふうに本当に作ろうと思ったら、そこにその人の全部を注い込んで作ろうとする。神様は愛である、愛であるものがですね、無意味なものを作ったりするはずがないということで、そういうことからもですね、こうした一つ一つの自然も神様の深い愛を込めて、深い意味を込めて作られている。ですから、光の子になって光の子として歩むということは、今聖書を読んだところでいろいろあって分かりますが、一番身近なところで道端を歩いていても、どこを歩いても一つ手に取って、例えばルーペでもやってみると、本当にその素晴らしいその作り方、精密な作り方、美しさというものを驚かされるわけですね。あちこちこちらで赤いクローバー、勝美子さんも咲いていますが、アザリも咲いていますが、その一つを取ってみたら本当にそこに深い神秘があるわけです。そんなふうに考えますと、神の子として生きる、絶えずこういうふうな純粋な汚れなきものを見つめて生きる、たとえ文字が読めなくても、昔の人は文字なんか読めなかった、ローマ帝国で最も強力に短期間でしかも命がけでするような信仰が広がっていったのは、文字もほとんど読めない奴隷たち、底辺におるような人たちからまずずっと広がっていて、そのうちどんどんとネロ皇帝の側近にまで広がっていったということがあります。この本当の真理、キリストの真理っていうのは、たとえ文字が読めなくても、奴隷であっても皇帝のような皇帝の側近のように地位が高い人でも関係なく広がっていくというところがある。それは事実、いろんな歴史で分かるところです。そういうふうにまずですね、この光の子として生きるなんていうのは別に堅苦しいことなくて、こんなふうに至るところであるような自由に神様の光を受けて、そして神様を見上げて生きると、ある意味非常に単純なことなんですね。私自身の家も山にあって、大雨が降るとすぐにですね、山がすぐ接近しているもんだから、そこを一生懸命夜中にでも行って、その道を作ってないと家の方に、土砂とか来る場合があるんですね。一度ドカーンと大きな音がしたと思って、大きな岩が、台所の方のところに当たっとったことがあります。 まあ、そういう山であったから、いろいろな植物に対して目の前方10キロぐらいの前方に見える山々、800メートル、700メートルの山々の向こうに何があるんだろうかと小さな子供の時から思ったりして、絶えず山っていうものが私に心にあったわけですね。そして、北海道に最初に来たのは私が19歳の時だったわけです。遥かな昔ですね、50数年も前の昔ですけれども、そうして行ったのは人が行かない山ばかりということで、支笏洞やとか網走の原生花園とか、そういったところはあえて真周湖とか、そんなことは全部初めから行かないということで、山を一人で登って歩いて、で礼文島のところ一人でですね、ずっと南から北まで歩いたりとか、そういうことで本当にこのまた信仰を持つ前でしたけれども、そうした麗しい自然と広大なその山、それから揺るがない何か強さというふうなものに神様を知らなくても心をずっと惹かれていたことでした。そしてそれから聖書を知ると、聖書の中には今度はですね、そうしたものでは与えられなかったものが本当に豊かにある、この自然の美しさや力強さと、この一つの一端に過ぎなかったということに今知らされたわけです。で、今日のところを見てみますと、少しだから細かくこの説どうこうというふうに言わないわけですけど、まず五章のエペソ信徒の手紙五章の8節、あなた方は以前に闇だった、今は主にあって、これはこの新共同訳では主に結ばれてという訳になっていますが、in curio、 英語の in ですね、 in the Lord ということで、主にあってと以前の訳ではそういうふうにしましたが、日本語として主にあってというのはなんとなく分かりにくいというようなことからだろうと思われますが、この訳では主に結ばれてと、でもちょっとニュアンスが変わる、この大事な言葉でパウロが非常にたくさん使っている言葉ですね。これはパウロの信仰の中心にあったこと、いつも主にあって、エンキュリオ、主の中にある、主の霊的な中に浸されたと、主で結ばれるというと直線的な感じがするんですけども、本来はエンですからインですね。まあ、こういった点は外国訳ではインザロードと、みんなインにあってる、まあ、ごく一部はユニオンとか、まあ、そういった役にもなってるのもありますが、そういうことで主にあって主の霊に浸されて、そうして光となってるんだと、だから光の子らしく歩めと、このこと、闇だったけど光になった、このことははるか昔から言われていた、この聖書の世界でも。どういうことかと、闇であったけど光あれと言ったら、どのような闇と混乱も空虚も荒廃も光がそこに生じるんだと。あの創世記の最初の記事は、信仰を何十年持ってきたはずの人がある印刷物に、あれは神話だなんて言うかとびっくりしたことがあります。だから信仰の年月っていうものはですね、この聖書の本当の理解を深めるものにならなくって、かえっていろいろな理屈をですね、神学者といってもですね、この復活を否定するような神学者もおったりするわけです。だからイエス様の時もですね、聖書を詳しく専門的に研究する律法学者が肝心のイエス・キリストを真っ向から否定するということにもなった。パウロも優れたガマリアルという律法の学者に直接教えてもらうような一種のエリートだったにもかかわらず、キリストの真理は全く分からなかった。そういったところの聖書の記述にも、学問的真理をどんなに極めても、だからといって本当の真理のエッセンスに近づけるとは限らない。また、全く学問もない。それは、アンクル・トムス・キャビンという、トルストイもですね、カール・フィリティもまた世界で最も作ってほしいという、書いてほしいと思う文学だと必 ハールケリーとも書きましたが、の一つだと。アンクル・トムス・ケリーという、あれを書き始めた非常に、苦しい奴隷たちの現状、抜けていった奴隷見つかったらひどい目に遭わされ、半殺しに遭わされ、その言うに言われない差別に、目の当たりにして、そしてストーブ人が書き始めた。何かに取り憑かれてずっと書くことができた、ね、そしてそれを出版すると夜通し臨天気を回しても追いつかないぐらいに売れていったといいます。で、早くもトルストイもヒルティもそういうことを非常に高く評価して、あの膨大な著作を書いたトルストイ、戦争の問題や最終的にはあの非常に、意味深い童話集、民話集を書いたり、教育論やらそうしたものを、分厚いものを書いている非戦論ですね。そのトルストイの聖書に基づく非戦論によってマハトマ・ガンジーは非常に大きな影響を受けた。だから南アフリカでトルストイ農場という名前までつけた。そしてその非暴力の精神、それはキリスト教の精神から来ているんですけども、彼自身はヒンズー教徒と言いながら、最後のところにあったのはヒンズー教の、バハワット・ギーターと、それからヨハネ福音書だったということです。アメリカの書いた伝記によればそういうことを書いてありましたが、そういうふうな絶大な影響を及ぼした。そして命がけでですね、彼に賛同する非暴力の人がコンボで殴ったりされる、それでもなお武力を使っては反抗しなかった。それをイギリス兵がたくさん撃ち殺していったというふうなことも起こったんですね。あの有名なガンジーの映画が前に作られましたが、そういうような大きな影響力を持ったということなんですね。その本当の光を与えられると大きく人間は変わると。そしてその単純なですね、この光のことを言い換えたら、詩編にもあるようにして、あなたの御言葉が私の光ですと。我が足の光。光の子っていうのはこのような、一番単純にはこのような花や自然のこの清らかさ、まっすぐ言えば太陽、神様を見つめてるっていう感じがする。一方では、神の言葉を絶えず受けて歩む。それは光の子の姿でもあると。ということですね。で、そういうような中でちょっと、横道になりましたけど、そのアンクル・トムス・ケビンの中に出てくるトムという人は文字も読めなかった。だけど私がかつて読んだ中で最も深い信仰の姿、本当の信仰と愛の姿が描かれているのは、確かにあのアンクル・トムス・ケビンの中の、あの幼くして死んでいったその奴隷を持っていた人の娘さん、エヴァンジェリンという女の子と、それからそのトムですね。どんなに虐待されてもイエス様を固く信じて、どんなに悲惨なことが起こっても、なんで神様はこんなことをするのかと、そのアンコルトムの妻にある人が、神様を信じろと言うけども、時に神様は非常に残酷なことをなさるではないかというふうな叫びを上げたりするところも書いてあります。で、そのように文字も読めない最も低いレベルに置かれた人でも、その信仰、光の子として生きるっていう非常に強いしっかりした信仰を与えられた人たちも無数におったわけです。日本の、あの江戸時代の激しい、キリシタンの迫害の時においても、そういう人たちがまるっきり学問とか何の関係もない、そういう人たちも確かに次々とキリストが神様を起こされたということを思わされるわけです。そういうようないろんなことも関連して思いを起こすわけですけども、この光の子として歩む、このことは一番最初の創世記から実は書かれているということですね。このあなた方は闇であったけれども今は光、創世記の最初にからそれが書かれている。闇と混乱の中に光あれとったら光が生じる。私たちもどんなに闇と混乱、私もかつては本当に神様を知らなくて、だんだんそれだけ自然を知ったのに、それでもなお暗くだんだん追い詰められていったわけです。で、その追い詰められた闇を本当に明るくしてくれたのは神の言葉だったわけです。静かなる細き声というのは、私が最初に聞いたキリスト教の、講演だったわけです。理論物理をされているその方の講演がいまだに、だから折々によみがえ響いてくるわけです。 そして私の信仰の家は貴重というべきものがその時に与えられたわけですね。こうした植物からも山々からも青い空からも白い雲からも何かそこに耳を傾けると静かなる細き声ですね、 Silent Small Voice というべきものが聞こえてくるという、そうしたことが確かにあると思うわけです。で、そういったところに耳を澄まして生きる、これも確かに光のことをしていく。神様はいつもですね、光やれと言ったら光をもたらしてくださる。このことはまたどんなにまだ闇の子であっても、闇の子と見える状態であっても、このような御言葉から私たちは決して自分勝手にあれはもう闇の子だとか思ってはいけないということだと思います。どんな闇の子であっても神様が光あれと言えばその人の中に光が生じるんだから、人間から言ってこの人ダメだと、もうこの人は絶対信仰を持たないんだなんて諦めると決していけないことだということが、これは私の考えとかいうもんではなくて、この聖書の記述から当然の記述になっている。混沌と訳された言葉はヘブライ語では豆腐と暴風、二つの言葉ですね。豆腐は暴風と、この豆腐と暴風と日本語では豆腐みたいな感じで思いましたら、なんとなく違和感があるかもしれませんが、あの言葉はそれほど多くは使われてないんですけども、虚しい空虚である、荒涼とした荒れてる荒れ果てだ、そういうことで旧約聖書のいくつかの箇所で使われているので、以前の攻略では形なく虚しいと、ベーカンというのでエンピティというふうに英語でも訳されたりします。形なく虚しく全く荒涼とした荒れ果てたような、この現代もですね、さまざまな遊ぶものやこういった IT や機械類いくらでも便利なものがあっても、どこか心が荒涼としている、どこか虚しいという思いを持った人はたくさんおる。老年になったから長寿になったから幸いだとは決して言えなくって、長寿になったがために長い間苦しめなきゃならない。延命治療を断るというはっきりした言語も残さなかった場合には、親族の間で大きな問題が起こって、兄弟はこれは絶対続けてる、いや別の兄弟はそんなこと言ってかわいそうだと、お前が見捨てる気があると言って大変な問題が起こるということはよく起こってきた問題ですね。で、まあ、そういうようなことでなくても、本当に病気、いろんな病気、あるいは思うこともできなくなったりした時には、親族からも見放される、友人からも見放されるということが起こってくる。どんなくらい谷間を私たちは通っていかなきゃならないか、これ誰もわからないわけですけれども、そういう場合でも神様はですね、本人が祈ることができなくなってもなお周りの人の切実な祈り、そこに神様光を当ててください。例えば中部の人が屋根から釣りをした、その、まあ、驚くべき熱心さですね、友人のために。そしたらイエス様はその中部の人の信仰を見てとは言わずに、そのようにしてまでイエス様の力を受けたい、イエス様は絶対の力がある、神と同じだと、それを信じた人の彼らの信仰を見て、その中部の人に何時の罪許されたいと言ったと。まあ、あの箇所はいかにですね、周りの人の祈り、切実な祈りということもまた神様の御心に留まるかということを示している重要な箇所だと思うわけです。原則的には本人の信仰、信仰によって救われる。けど一方では聖書はそういった書き方もしているということですね。ですからそういうところでもですね、本当に老年で病気で、この病気の種類によって本当に闇になる。でもその闇に光を持たすのは人間でも医学でも薬学でもない、それは神の力だと。その人がいろんな意味でですね、本当にはっきりと応答もできなくなったとしても、そこに神の光だけは差しておると信じることができるわけです。愛は全てのことに勝利する、イエス様は私はこの世の全てに勝利したと、でイエス様は愛であるということならば、愛は全てのことに勝利する。 そういうことで、聖書の約束がなかったら、私たちの前途は個人的にも、あるいは家族の問題にしても、この日本、世界の問題にしても、昨日もちょっと言った、科学的に地球が最終的にどうなっていくのかなと、そんなことまで考えたら、本当の救いは引かれない。地球も最終的に滅ぶ、太陽系もどうかなるんじゃないかと言い出したら、しかも科学でこれこそは絶対だと、お前ら科学知らんだろうと、科学知ったらこうなんだと、なんてそういうふうに無神論の神を信じない人たちがですね、科学という権威を振りかざして、そういうことを迫ってくるということも起こるわけですね。でもどんなことが迫ろうとも、神の光はいかなる闇でも勝利をする、神の愛は勝利をするということですね。そのことを信じていけるのは光の子としていく、光を受けたんだから、闇にどんなことしておいても光を与えれば光はそこに生じるんだと、その光の力を信じ、神の言葉の力を信じる。この世のいろんなことは非常に複雑なんだけど、信仰のエッセンスっていうのは本当に単純だと。我々無教会というのは内村勘蔵の大きな影響の中にありますが、別に内村勘蔵崇拝者でも何でもないんですね。内村勘蔵が言ったことは全て聖書にある。彼よりもはるかに深いものがエゼキエル、イザヤル、エレミアの中にあるんです。その一端を内村も与えられて、あの世に大きな働きもしたということであってですね、勘違いをする人が中におったりして、何かというキリスト様以上に内村内村という人もおったりして、そんなことは内村の決して欲するところではなかった。内村が言ったのは、神を仰ぎ見よということなんですよね。私が命の水の4月号かなんかに書いたと思いますが、内村監督記念講演とかいうことで名古屋でお話をさせていただくときに、無教会と内村あるところで行ったら、大学の講師もされておるとか、信仰を持った、まあ、これほど間もない人ですけども、私は内村監督の本全集を何時間も全部読まなきゃいけないかと思ってたけど、吉村さんの話聞いてそんな必要ないんだと思ってホッとしたとか言われた人、大学の先生でもですね、無教会に行ったら、なんか内村全部どかしていかないかん、研究しないかんと思ったりする方もおられるということで、私もちょっと意外に驚いたぐらいですね。そんなことは一切必要ないんです。さっき言って聖書一巻があればですね、幼子のような子で神のことを核として信じならば、罪の許しということをはっきり受けたならばですね、そんなものいらないんですよ。私も多くのことを教えられたんです。その過程ではですね、こういうふうな確信を与えられるまではたくさんの教科の人も言いましたが、要するに聖書にみんなはるかに奥深いこと、はるかに広大なことが聖書の中にあると。聖書の言葉って本当神の言葉っていうか、無限の奥深さと神秘があるんですね。こんな少しの花でも、これは本当にこの移りしたこの柔らかさ、色合い、この一つ一つの花の作り、この本当に神秘に満ちてるわけです。そういうことで、人間はアウグスティヌスとかトーマス・アキナスだとかですね、それとかパスカルだとか、いろんな神学者も、私も若い時はいろいろ体力もバレてもらったから、そんな本次々とですね買って、それなりに確かに霊的な影響になったけど、要するとはイザヤ書ですね、はるかにイザヤ書から言われて、死を仰ぎ見よ、死の果ての諸々の人たち、あらゆる人たちよって言われて、学のある人もない人も困っている人も滞在を犯した人も見捨てられた人もみんなですね、死を仰ぎ見よと、そうすれば救われるという、その単純なことですね。内村勘蔵も昨日もちょっと触れたように、いろいろいろ自分の罪に苛まれて、それでどうすることもできなくてアメリカまで行った。そして今でいう知的障害者の施設まで行ってですね、そのところで、仕事もしてほどだけど、それでも平安が得られなかった。それで、アーマスト大学、今日もありますが、総長さんのところに行って、たら、内村、あんたはうちばかり見てやると、上を仰ぎ見よ、十字架を仰ぎ見よという、その一言に深いインスピレーションがあって、 自分は本当に悩める苦しみの罪人としてアメリカ、日本を出たが、この単純な真理、幼子のようなものとなって日本に帰ったということが書いてあるぐらいですね。だから言い換えたら、この光の子として歩むということは、まず身近にはこうしたどこにでもある支援に私たちも心の目を注ぐ、子供の時は科学的な目も注ぐ、顕微鏡を見たらまた新たな目を、子供さんたちに見せたいと思って、もう顕微鏡をさすがに持ってきて壊れたりできるんですから、私も顕微鏡でバクテリアを初めて見た時は本当に未だに忘れないですね。汚れた肺液のほんの一つの中にいっぱいうごめいて、螺旋状のかます棒状のものからですね、バクトロンというのは杖という現象で、棒状のものがまず見えるんです。確かにですね、そういうことからバクテリアと棒状のものという名前がついているぐらい、螺旋形にぐるぐる巻いたり、たわずか一滴もならない中に莫大な数のものがあるということで本当に驚いたことがありますが、この神様は直接的に作られたものに本当にこの、驚くべきものがある。で、心の中の世界にも驚くべきものがある。私がかつて大学の時に、当時坂田正一、竹谷光雄、湯川秀と三馬ガラスと言われた理論物学の春秋がおったんですね。で、その竹谷光雄、私の世代の今の70歳ぐらいの世代で、そういう物理をやったり、いわゆる左翼思想のことを研究したりした人は誰でも知ってる、非常に有名な人だったんですけど、理論物学者で、の有名な人が大学教団の大きな階段講堂に講演に来たら、いっぱい何百人の有名な人から来とって、どのような優越的な左翼的なことを言うかと、あの時にどんなことを言っても自由だったんですよね。たくさん左翼のビラが巻かれても、何が巻かれても構わない、本当に自由そのものだったんですけども、そこで1時間半ぐらいしたとか思うけど、一つだけ残って、何話したのかみんな忘れてる。それは、我々の心の世界も、あの広大無辺の宇宙との大広大無辺の世界があるんだって、唯物論者だのこんなこと言うのかということでですね、唯心論、唯物論ということで、唯物論というのはこういう精神的心の世界に絡んでいると、物の生産関係で心も決まると、生産関係を平等にすれば人間の心も一人で神なんか求めないんだ、神を求めるのはこれアヘンだと、マルクスが最初のユダヤ人問題についてという最初の著作でそんなことを書いたもんだから広く知れ渡ってしまったけども、空の広大さっていうので、ね、100億光年もあるとか、どうのこのいくらでも出て子供たちあっただろうか、心の世界の無限さっていうことはですね、教えるとこはないわけです。なかなか私はこの聖書を知り、キリスト教という本当に信仰の姿を知って、どこまでも広がる広大さっていうものをこの聖書の世界は称えているという、過去を見てもですね、歴史を見ても無限の大きな手が導いてきたと、想像して天地創造から過去の目に見える歴史になった、歴史の書物に書いてある、そこも本当にさまざまなことを、その背後で神様を動かしてきたんだと、歴史も神の言葉の現れだということで、これ相当部分旧約聖書、歴代史、列王記とか創世記とか出世記とか、もう一種歴史ですよね。現在私たちの心の一つ一つのこういう集まりの中に、世界各地であるさまざまな教会集まり中にもイエス様は今もおられる。そういったもの全部聖書が書いてある。この教会集まりがキリストの体なんだと。これから100年先、200年先、いわば世の終わりまでですね、ずっとこの真理は続いていく。新しい天と地になって全てが変えられるまでというわけですね。そういったことを信じて歩むと、この世の科学やら政治やそういうさまざまな問題だけを見てたらだんだん追い詰められてくるんです。知れば知るほど、政治社会のことも知れば知るほど、あの今回問題になった安倍首相の森友問題とか加計学園なんて、知れば知るほど驚くような不具合がある。 私も政治社会的なことはですね、大学時代からそういう問題にずっと深く関わったりしておったもんだから、信仰を持ってからも絶えずそういった問題も深い関わりというか関心を持ち続けてきているわけですが、新聞だけで非常に遠慮した書き方しかできない。そこでさまざまなインターネット、それから週刊誌で深く、掛け掛けんでもっとずっと前から新聞週刊誌を書いておったんですね。森友学園非常に重大な問題だというようなこと。でもそんな問題いくら知っても知っても光にならない、力にならないですね。ますますどんよりしてくると。そんなこともカール・ヒリティが人に50年も前に読んだことをふっと思い出すんですね。まず朝起きて新聞読んだらダメって言うんです。まず朝起きてテレビ見たらダメ。私は50年前にそういうんだから、朝起きてまず新聞開くということをずっと守ってきたわけです。テレビも長い間なかったわけですけど、テレビも見ないと、朝起きてまず消してみないと、ね、それでよっぽどどれだけ時間を得したかわからないですね。でやはりこの世の新聞を何種類も読んだら気持ちがげんなりしてくると、どんよりしてくるだけだと思うんですね。そのことをはるかに、あの時代ヒリティも1833年生まれですから、はるかの昔の人ですね。ですからそんな時代にあった新聞もそれほど大したことはなかった、ようかなかったけど、そういう新聞も今のようにくだらなくていっぱい載せてるよ、そんなのは全くなかったと思う。それでも新聞をつりついて読むと余計に気力を失う。あの人は法学者であり、ベルン大学の学者もしたり弁護士もしたりしてですね、身寄りのない人を本当に黙ってそうやって死んでからそれを分かったとか、現実的なこういった行動も非常にいろいろなさった人ですけれども、社会的な関心もちろんたくさん持ってたわけなのにそんなことも言ってる。ですから私たちもまず神の言葉を、神の国と神の義を求めようと言われましたが、そういうことを求めつつ歩くと。そしてまたもう一つ、これも長くなりましたが言っておけば、簡潔な言葉がありますね。テモテの手紙なんてあんまり読まないことが多いんですけども、その中の一つに2章の、これは開けなくても結構ですが、2章の8節、この2章の8節にですね、イエス・キリストのことを思い起こしなさいと、この福音による、これは復活されたどうこと書いてありますが、この一言です。日本語で言うたら、あれですか、英語では Remember Jesus Christ なんですね。日本人としたら Remember Pearl Harbor と、アメリカ人も戦後からずっとそんなことをしましたが、我々にとってキリスト者として光の子として生きるということは、まさにこの Remember Jesus Christ Always、 朝起きてもまず Remember Jesus Christ、 日中も Remember Jesus Christ、イエス様は復活されたんだと、死の力も打ち勝つんだと、どんな罪を犯した人でもただ信じるだけで許してくださる、十字架のこと、復活のこと、今も生きて働くキリストのこと、最終的にこの全てがどんな仕方でか誰も言える言葉で超えた世界だとは言えないけど、新しい天と地となるという象徴的表現で言われている。ジーザスクライストリメンバーということをみんな含んでいる。今も闇の中にある人たちにも、そのジーザスクライストが今見えない手を注いでくださっていると信じる。たとえ無残に死んでいっても食料がなくて、きっと死んだと、あのラザロの例えで言われても、死んだとすぐにいわばアブラハムのところに引き上げられたというふうなところもありますが、そういうことで神の無限の愛を私たちは信じていくということですね。はい、そうしたこと、それから最後に一つだけ、も詩編にそのことが、日々御言葉を愛する、これは一部によって唱えると、教えを唱え、あれトーラーですか、御言葉ですね。詩編第一編全体の関東にもなっている。主の教えを愛し、これを愛し、この教えという言語はトーラーで現在も使われている、律法と訳されることが多いですが、この詩編の同じ中でも別のところでは律法と訳されていますが、これは現代の私たちでは単なる教えというと これはどんなことに、パソコンの操作でもですね、ちょっと鼻の行き方で店の並び方を教える、どこにでも転がってるんですよ。とかトーラーということは全然転がってないんですね。この神の言葉をトーラーというわけです。ですからそういうふうに訳の言葉によってイメージが相当変わるということは残念ながらよくある。これはまさにトーラー、神の言葉を愛し、あるいは喜ぶという意味が元にありますが、その御言葉を昼もよりも、口ずさむというと、これをまたちょっとあれですね、無意識に笑っと口ずさんでる。これは英語訳で大概見られたわけですが、メディケイトと、深く思う、口に出してまでけど本当は深く思うというのがいつもあるわけです。昼も夜も御言葉を思う、 Remember Jesus Christ、 Remember the Word of God、 神の言葉をいつも思うと。そうしたら自然にのように、潤ってくると、こうしたことをですね、いろんなところで聖書全体が光の子として歩むということを、さまざまな形で、私たちに示してくださっている。私でもうっかりすると闇が大きいが引っ張り込まれる。その度に気がついて、いろんなことを御言葉を開き、また自然を開き、祈りの中で改めてまた光の子への道を歩ませていただきたいと願うわけです。すみません、長くなりました。以上です。はい、神様、どうか我々弱き者、罪深いものでありもかかわらず愛してくださって罪をあがなってくださいました。それですが、どうかこの混乱する世の中に一人一人を導き愛し、また今病や苦しみの中にある人にあなたの御手を持って助け、また救ってくださいます。この世界、日本がどうかあなたの福音を信じるように、神様の技がなされますように、皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。